今日は清水拓レポーターがポストさんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけし君、
はい、今日も呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、今ご紹介いただきました千川ポストさんにお邪魔いたします。東京都調布市千川町1丁目19の10番になりまして、京王線千川駅からですね、改札を出ていただきまして、ロータリーの方を越えてですね、少しですね、歩いて行っていただきまして、一番最初にあるですね、十字路ですね、左手側に歩いていただきますと、3軒目になります建物がポストさんになります。黄色いですね、壁画にですね、そしてお向かいには、それこそですね、本当にあの、郵便局がありまして、はい、郵便局のポストのお向かいにポストさんがあるといった場所になっております。
そうですか。それにしても、はい、覚えやすいですね。
そうなんですよ。はい。でですね、あゆみさん、昨日ね、あれだけ雪が降ったんですけれども、もう今ですね、今私いるポストさん周辺にほとんど雪がなくてですね、もう大体ですね、もう溶けているなというので、ちょっと日陰に行くとですね、まだ少しだけ雪残って、はい、固まっているところがですね、あったりするんですけれども、はい、でも今日はですね、昨日とは打って変わって、もう日差しも出ていまして、今日本当に朝寒かったんですけれども、うん、もうこの時間気温が8度ぐらいありまして、で、あんなに雪が降って、まだちょっと今みたいに、こう、雪が一部残ってたりもするんですけれども、湿度が 30% 台ということで、またなんかいつもの冬に、冬というかカラカラのね、気冬に戻ってしまったなという感じなんですけど。
乾燥注意報が。乾燥注意報が出てますもんね。
出てますね。はい。なので皆さん、油断せずにですね、ケアとか、あと火の元に注意していただきたいなと思います。さて、こちらポストさんはですね、どういった施設かと言いますと、お願い、コーヒーとかも注文できるんですけれども、そういった注文しなくてもですね、ずっといていいよっていうちょっと不思議なスペースとなっていまして、ここを使ってですね、日替わりで様々なイベントが行われたりとかですね、あるいはですね、ちょっと、イベントという期間をとってでもですね、行っている中で、今回ですね、先週の2月5日の木曜日から、あさって2月11日の祝日ですね、建国記念日まで、ダブルケアの日常展、重なる日々はおかしな物語というですね、ちょっと、これでマルシェがあったりとかですね、あと作品の展示があったりとかですね、ちょっとこのダブルケアをテーマにしたイベントをですね、開催しております。今日もですね、展示があったりしているんですけれども、じゃあちょっとお店にお邪魔させていただきました。さて、ではですね、こちらについていろいろと聞いていきたいと思います。今回のですね、このダブルケアの日常展、重なる日々はおかしな物語の、主催をされていらっしゃいます、タズラボの大沢直子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大沢です。
よろしくお願いします。
はい、あと聞きたいです。はい、さて、大沢さん、まず、こちらね、タズラボさんという、団体さんも、今回主催されてるそうなんですけど、さっき お名刺を頂戴したらば、育児と介護のダブルケアの啓発活動をしたいたーちゃんこと、はい、大沢直子さんって書いてあるんですけど、たずらぼのたなのかなと思うんですけど、大沢直子さんのどこにもたーちゃんのたの字もないんですけど、これはどういう話ですか？
はい、実は、今は認知症を患っている母が、私の小さい頃に、私がこう大好きな母にかまってほしくていたずらばっかりしていたんですね。そしたら母がいたずらたずらのたーちゃんって呼ぶようになりまして、私のあだ名がそれからたーちゃんになったっていうところが由来になります。
そこからたずらで、今回のたずらぼの名前もそういった形で。
はい、そうです。
さて、ダブルケアの日常展ということなんですけど、まずダブルケアとは何ぞやというところからちょっと伺っていいですか？
はい。親の介護と子どもの育児を同時進行する状況のことを言います。
はい。じゃあ、今、大沢さんは、育児中。
はい。3歳の子どもを育てていながら、認知症の母の介護をしています。
今回このね、ダブルケアの日常展ということなんですけれども、そのダブルケアの、様子というんですかね、大沢さんの日々をちょっとこう展示にしているというような解釈でよろしいですか？
はい、その通りです。はい。
例 んていうんですか、お子さんが3歳で、親御さんのその症状ってのはいつぐらいから出たんですか？
はい、実は出産前に認知症と診断されていまして、なので私は、妊娠出産をしながら介護もしていたので、そうですね、自分の体も大変な状況だったりしたので、なかなかこう言葉ではうまく言われせないような日常を送ってました。はい、
結構こうレポートとかしててもなんか子育て中のお母様方のなんかお話を聞きたいというか、なんか助けになったらいいなっていう活動されてる方々っていうのは今までも何回か伺わせてもらってるんですけども、それと同時にやっぱりこう親御さんとかあるいは身内の方にちょっと日常の症状が出て介護してるとこうちょっと塞ぎがちになるからっていうの、どっちもそれぞれはあるんですけど、両方っていうのはなかなかないだと思うんです
か？そうですよね。で、特に介護っていう話題は結構ネガティブに捉えられがちで、で、当事者に介護をする側になってがからじゃないとなかなか関心が持てないテーマだと思うんですね。だからこそ私はちょっとこう私の書く漫画って気の抜けたタッチで、すごくこう親しみやすいなんていうふうに言われていただくことが多いんですけど、そういう絵柄を用いて介護とかにもう少し今関心がない方にも関心持ってもらえたらいいなっていう形でこういう漫画を描いています。
そうなんです。そもそも本業はデザイナーさんでらっしゃる。
そうなんです。そうなんです。
お仕事とかっていうのはそのどんなタイミングまでそのできたんですか？その育児のタイミングでお辞めになった、もしくはその介護のタイミングでお辞めになった、あるいは働き方を変えたとか。
はい、ですね、認知症と診断されて、その時はまだ母軽度の認知症だったんですけれども、もうその時点で私は介護離職をしました。15年間会社員続けていたんですけど、もう電話が母からも、病院からも警察からも鳴り止まない状況で、仕事続けていくのがちょっと辛くなってしまったので、もう辞めるという決断をしました。
はい、改めて情報が重いので、はい、時系列でちょっとご案内いただいてもよろしいですか？
はい、2018年ぐらいに私の父が亡くなりまして、で、まあ、そういうタイミングでやっぱり母も悲しかったっていうショックもあったのか、まあ、そのあたりから少し物忘れの症状があるかなという形で、で、まあ、その2年後ぐらいにちょうどコロナ禍だったので、私も家にいる時間が多くて、母のちょっとおかしいなって様子がよく分かるようになったので、そこで受診したら、まあ、やはり認知症ということで、診断を受け、まあ、そこから、まあ、介護が始まるという形なんですけど、で、介護、先ほどお話ししたように介護離職をして、
20年過ぎたぐらい
で、そうですね、はい、で、まあ、介護離職して、その1年後ぐらいに、私の妊娠も発覚して、で、お腹大きいまま、まあ、母といろんなところに出歩いたりしながら、で、また出産の時も私がやはり1週間ぐらい出産のために入院しなくてはいけなかったので、私の夫に協力して、もらいながら、母の介護の方は夫に任せて、私はちょっと出産に挑むという形で、で、まあ、生まれてからは子供を見ながら、母の介護をしながら、過ごしていたんですけれども、母が少し認知症の症状が進んでしまって、ちょっと家で介護をするのは難しいなということで、去年の春に母は介護施設の方に入居して、今は、母とは実際離れて暮らしています。はい、
そんな様子をちょっと可愛らしいタッチの漫画にまとめているんですけど
ちょっと長くてすいません
でもその様子とかどうですか、そのなんて言ったらいいんですかね、この特にその2021年ぐらいからの約 2,3 年っていうのは振り返ってみると、こうちょっと思い出せないぐらいの感じですか、それともこう結構出来事出来事によっては克明に覚えてるような感じですか？
あ、そうですね、本当に毎日がどんなことが起きるか分かんないぐらいに目まぐるしく、母の症状の進行もですし、子どもの成長も、もう目まぐるしく変わっていくので、まあ、そうですね、一つ一つはもう 覚えてられないっていう感じもあるんですけど、でもその中でもあのちょっと面白かったことを私はのメモに残してたんですね。なのでそのこうメモをこうあの溜まったメモを見て何かできないかなっていうことで今回ちょっと漫画にしてみたっていう感じなんですけれど、はい。
あのお母様が入居されたのが、まあ、去年 でそこから、まあ、今2026年の2月ですけれども、こういったその展示とで実はあの今日まで実はマルシェも一緒にやってらっしゃるっていうことなんですけど、こうやってみようなと思ったのは何だったんですか？
そうですね、やっぱり私自身がダブルケアになってみて初めてダブルケアっていうことがあるっていうのを知ったんですね。でも全く情報がない中 でしかも介護が始まっちゃうと自分で情報を取りに行くっていうことが本当に 大変だったの で私も高齢出産をしているので、まあ、娘の世代にも同じような苦労させたくないなっていう思いがあって、あの皆さんにダブルケアを広く知ってもらう、それが、まあ、あの社会全体でダブルケアをちょっと支えるよう なんかそういうあの社会の動きがあったらいいなということで始めました。
今回のこの重なる日々っていうのはやっぱりこの大変な育児と介護の重なる日々 で、まあ、おかしな物語にしてるっていうのはなんかやっぱりその振り返っておかしいなっていうようなのが出てきたんです。
そうですね、なんか深刻な物語も実はあるんですけど、でも深刻な物語を書いたところで皆さんがこう、そこにアクセスするかどうかって考えたら、あまりネガティブなことをわざわざ取りに行く方って少ないのかなって思ったので、おかしな物語にすることでダブルケアとかに関心のない方にもあの見てもらえるようにあえておかしい方を取り上げています。
でですね、今日までですね、ケアの隣のマルシェということであのケアをされていらっしゃる方々と、まあ、している方それぞれに向けてですね、まあ、ちょっと癒しの時間であったりとかそういうのを提供したいということで、あの今日が、抹茶体験と文庫作りですか？
お抹茶体験と踏み子
って読むんですか？文章の文に香りです。
はい、そうなんです。実は今回あのマルシェには私がダブルケアであの知り合った友人たちに声をかけて、であの皆さんそれぞれあの活動されている方なんですけれども、あのそういう方々に、参加してもらうことで、あのさらにいろんな方が来てくれるかなということであの声をかけさせていただきました。で今日の、お抹茶体験と踏み子作りもあのちょこっと和のあれこれ体験さんというあの活動名で活動されている友人 のワークショップをやっているんですけれども、ですね、あの気軽に和の体験ができる、はい、そんなワークショップ でさらにあの託児サービスも今回やっていまして、あのパパさんママさんがリラックスしてこういったワークショップしている間にあの託児をしてさせる
託児をする時間もあるから、まあ、ゆっくり見てれるよって、
まさにそういうことです。はい、
ございます。あの明日がねポストさんの施設自体がお休みということで、はい、明後日の11日まで開催なんですけども、明後日もあのオーダーストこちらには、
あ、はい、私はあの9時頃から、4時まで在庫してます。はい、
実際こうお話しされてなんか聞かれたりとかします？大沢さん自身。
あ、はい、あの皆さんにあのこう初めましての方にも漫画を読んだ後にあの話しかけてくださる方たくさんいらっしゃって、なかなかこう介護の話ってあの初めましてじゃなかなかしないと思うんですけど、この漫画を通して、あ、私も介護やってたのよとか、あ、介護ってそろそろ来るのかななんて、そんな風にお話振っていただけるので、あのこの展示をやって本当に良かったなと思ってます。
ありがとうございます。こちらダブルケアの日常展重なる日々はおかしな物語は、明後日水曜日まで開催中です。期間中はですね、朝の8時30分から夕方の4時まで開催となっています。そして大沢さんの在庫時間は9時30分から、終わりの4時まで在庫予定となっております。明日お休みになります。そしてですね、お問い合わせはメールでお願いします。あとですね、 SNS 公式 SNS タズラボさんの公式 SNS があります。インスタグラムタズラボさん TAZULABO です。まゆみさん、
はい、
あのですね、こちらあの、まあ、さっき からそういろいろとちょっと深刻だというふうに大沢さんもおっしゃっていたんですけど、まあ、それをですねちょっと可愛らしいタッチの漫画 です、ね、出来事として振り返られていますので、ぜひともですねちょっと参考になると思いますので、期間中足を運んでいただければと思います。というわけで今日はですねダブルケアの日常戦重なる日々はおかしな物語、こちらです主催タズラブの大沢直さんにお話がありました。大沢さんありがとうございました。スタジオにお返しします。
はい、大沢さんありがとうございました。大沢さんの漫画読んでみたいですね。またお抹茶体験も楽しそう、託児付きということですので行かれてみてはいかがでしょうか。さて明日は有村愛レポーターが紅茶専門店銀のさじさんからお送りする予定です。